大学に入学する頃にはもうどなたも知恵と知識の違いはなんとなくでも分かってらっしゃる、悟ると思います。知識自体とその知識を用いる知恵とは全然違います。私は比較的偏差値の高い大学に、おそらく一番下の方でギリギリ、入学しました。で、大学生になった時にそういう比較的偏差値の高い大学だったので東大を受験して落ちた、二浪したけれどももう諦めてきたなんていう人が何人もいました。で、19歳の時に2歳年が違うと知恵は全然違うんですね。同じ大学に入るんですから知識の量はそれほど変わりません。けれども、知恵という点では2歳年上のそれもいい大学を落ちた人たちというのにはとてもかなわないと思いました。特に私の行った大学は受験勉強がそんなに必要のない大学で、入学試験が少し変わってまして大人が読む論文のようなものを45分ぐらいの時間にドーンと与えられてそれを一生懸命読みまして、高校生ですとその45分間で理解するのはとてもじゃないけど難しい、最後まで読み切れるかっていうような量の論文を与えられてそれを取り上げられて、でその後でまた30分か45分か分かりませんけれども一問解くのにもう本当に問題文を読んで答えを探して見つけなければ一回読んで答えがパッと分からなければ間に合わないくらいの大変な量のその論文についての質問がありまして、それに答えるという形でしたので基本的な知識がなければ論文が読めないんですが、受験のテクニックみたいなものは全然必要のない学校でした。ですから東京大学受けたけれども受からなくて落ちてきたっていう人の中にはここで言う知恵の欠けた人もいたかもしれませんけれども逆に、知識を溜め込むよりもいろいろと考えてしまって受験勉強に適応できなかったっていう方たちもありました。で、そういう人たちで2年も年上だとものすごく頭がいいんですね。で、これはとてもじゃないけどかなわないと、私は学問なんかできないしこんな人たちと一緒に大学生活できるんだろうか、1年生の時にはものすごく不安になったのを覚えています。で、そういう知識とは別の知恵って何だろうと整理して考えますと、頭の回転が速いのが知恵でもないと思うんですね。コンピューターに例えれば知識は、メモリーじゃない記憶媒体ハードディスクの中にどれだけのデータが記憶されているか、それが知識だと思いますし、頭の回転が速いっていうのは、メモリーが充実していて CPU の処理速度が速いということで、ですけども知恵というのはそれとは別で、その速いに越したことはない、処理機能で、溜めていたデータを処理して自分にとって必要なことを考え出すのが、知恵だと思います。頭の回転が遅い人でも反応は遅くてもじっくり考えるその筋道が良ければゆっくり時間はかかってもいい生き方見つけることができるわけです。そういう知恵どうしても欲しいなと思いました。で、今日の聖書はその知恵が欲しい人には神様が与えてくれる、でも疑ったらこれは与えられないって言うんですね。神様を信じたご褒美にもらえるっていうのであればそんなことあるはずがないんです、実際にはそういうことは起こっていないと思いますが、そうじゃなくてここの聖書箇所本当にそうだと思わされるようになりました。知恵はそういう情報を処理するプログラムと言ってもいいかもしれませんけれども、具体的には何することかといえば状況を理解して把握してその 自分に起こった出来事を分析し、評価して、で、判断して自分のやることを決断していく。具体的にはそういうことだと思います。ですから、知恵があれば、状況を理解する能力があって、分析判断が良くて、正しい判断をしていったら、あらゆることが有利に運ぶはずです。で、それで、必ず知恵のある人は幸せになれそうなものです。で、ところが実際には、そうとは限りません。私が大学の時に憧れた人、頭がいいなと思って憧れた人、見た目が非常にダサくて、女性に全然モテなかったんですね。で、大学生ですから、異性にモテるっていうのは非常に大事なことで、それが自分の幸せの大部分を占めているような思いにもなりますが、で、その人をなんでモテないんでしょうか。かっこ悪いからでしょうか。だけど、知恵が、状況と自分自身を理解して、分析、評価して、判断して、自分を整えていくことも知恵のうちですから、そうすると、女性にモテたいっていう目標があるのならば、知恵のある人はモテるような人間になるはずだとも思うんです。で、ところが実際には、そうはできません。で、それなぜかっていうと、自分のことを理解して自分のことを分析して評価するというのは、自分に起こる周りの出来事を理解して分析するのよりもずっと難しいことだ。自分自身を判断するというのはすごく難しいことだというのが一つあると思います。それともう一つ、せっかく判断は良くても、じゃあ自分がどうするか、そのモテなかった、憧れの上級生、頭のいい上級生は、引っ込み思案で、なかなか女性に自分から近づいていくことができませんでした。やればいい、近づいていけばいい、とにかく声をかけてみなくては始まらないということは分かっていても、それをすることができないんです。自分のことを理解してこういう行動をすればいいと分かっていても、その行動を取ることができない。自分のことをコントロールするっていうのもまた非常に難しいことで、自分を評価することが難しい、自分をコントロールすることが難しい、この二つの難しさで、ただ知恵があるだけでは、自分以外のところでの知恵があるだけでは十分に幸せになるとは言えないんだなというふうに思います。もちろん異性にモテることが一番大事なことで一番幸せなことかどうかというのは別問題ですが、それを知るのもやはり知恵だと思います。自分にとって一番大切なこと、何が自分のことを幸せにするか、それを知るのも知恵だと思います。その知恵が私どもには必要なんです。すごく頭が良くて自分でよく考えていて、私よりもずっと知恵のあるような人でも、やはり自分自身を幸せにするためには知恵がまだ欠けていたんです。その知恵は今日の聖書によれば、信仰によって得られるんだ。信仰のない人は心が定まらず揺れ動いていて安定していなくて何も理解できないというのが聖書の考え方です。これはその通りだと思います。自分自身を理解するっていうのは、自分の中で自分のことを考えていても基準がなくて、それは理解しきれません。自分が動いていったら判断の基準も動いていって別の判断をしているわけですから、いつまで経っても自分というものは分かりません。自分というものを理解するには自分の外からの目がどうしても必要になると思うんですね。私どものキリスト教の言い方で言えば、神との関係でしか自分自身というものは理解できない。で、そして神との関係で自分自身を理解したときには、今度は自分を正しく評価することがすごく難しい。さらに正しい判断をしたとしても、その自分をコントロールすることがすごく難しいということが前より一層よくわかります。それはなぜかというと、自分自身を本当に見つめたときには、自分には大きな罪があって、自分で自分を思い通りにできないということがわかるからです。 自分の中で考えていた時には自分が正しいとしか思えなかったのに、自分の外の絶対の正しいお方との関係で考えた時に、自分というものがどうしようもない罪深いものなので、自分をコントロールすることもできず、正しい決断を時にできたとしてもその決断を実行することができない、そのことを思い知らされるんです。で、聖書が信仰によらなければ知恵は得られない、しかし信仰によればどんなに知識が少なくてもあろうがなかろうが、頭の回転が早かろうが遅かろうが、生きて幸せになるために必要な知恵は信仰があれば絶対に与えられるというのは本当にこのことだなと。キリストによって私の罪深いこの罪が許された、自分というものをそういう方向で理解したときに、何が一番必要で自分がどう行動していいか、その知恵が与えられるんだなということ、ここに書いてあることを本当だとつくづく思わされます。この秋学期から大学のこの大学礼拝についての態度が少し、態度といいますか方針が少し変わりまして、今日皆さんお聞きになったか分かりませんが、学内で礼拝が始まる放送をすることになりました。大学4年間の間に昼休み、学生の皆さんにとっては短い時間の中でなかなか時間を過ごすつけるのは難しいかもしれませんけれども、大学4年間の間この昼休みに礼拝堂に来て静かに神と向かい合う時間、どれだけ大事かということを大学はもっと学生さんにアピールしなくてはいけないというふうに考えまして、学内で放送することになりました。しかしこれは宗教の問題ですから絶対に強制してはいけないという方針は今まで通りですので、皆さんに、学生の皆さんに強制することはありませんが、正しい知識をたくさん得るだけではなくて本当の知恵を身につけていくために、大学4年間この昼休みの時間に少ししばらく神様と向き合う時間をどうぞ皆さん取っていただきたいと思います。で、この秋学期からは毎週火曜日は私が担当しまして、新しい形の礼拝もこの秋学期から試していくという計画になっておりますので、ぜひどうぞ皆さん続けてこの礼拝にご参加ください。一言お祈りをいたします。父なる神様、弱く愚かな私どもは自分自身の幸せを願いながら自分にとって一番必要なものを知らず、わけもわからずもがき苦しみ、何かを求めて迷っています。そういう弱いもの、あなたはキリストの愛によって尊い知恵に導いてくださります。私どもが自分を幸せにするのは自分のことだけを考えている時ではなく、もっと大きな正しさに共に入れられた時だということを、あなたはキリスト様の生き方を通して教えてくださいます。そして罪深い私どもを許してその生き方に導いてくださいます。恵みに感謝いたします。ここに集められた方々があなたのその祝福のうちに入れられていることを信じます。どうぞ変わらず導き、私どもの人生を良きものとさせてください。死ぬ時後悔なく本当にいい命を生きたと満足して次の世に向かっていくことができますように、どうぞ私どものこの世の命を整えてください。あなたの愛と恵みに感謝して、救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。